こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
2024年4月9日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております。
はい。
今週はバズ、芸能、エンタメ、コンビニ、海外、さまざまなゴシップ取り揃えております。
コンビニも入ってきましたね。
さあ、それではいつも通り平子さんに引いていただきます。
じゃあ真ん中に行きましょう。
ど真ん中っすね。
はい、
ど真ん中来た。海外のゴシップいいっすよ、いいの引きました。
あ、本当ですか。はい。
ラジオネームムッチュフジ。中国のローカル野球リーグ、14チーム中9チームの名前に龍が入っていて紛らわしすぎると思って
まあでもそんな、でもね、で虎も入るだろうし、
虎のチームもあと虎だろうね。ね、あとの5チームは虎になりますね。
そっか、
入るな龍は
ね。中日か阪神かになっちゃうんだよね中国になっちゃうと。
かっけーしね、
やっぱ中国は。そうだよね、虎と龍、他は虎龍、そうね、
虎龍だね。
ね、孔子とかはダメなのかね。
孔子
とかダメなのかな、わかんないけど。
孔子のチームか。
孔子ドラゴンズみたいな。
孔子ドラゴンズめっちゃ強そう勝ち負けとか別にいいんだよって言いそう。
諸葛亮
とか。諸葛亮は強いな。
諸葛亮ドラゴン。あれでもあってもおかしくないけどね。孔明ドラゴンズとか。
孔明。
うん。
いや、あるのかな。
実際向こう行ったら、孔明若い世代知らないとか。
ああ。
意外と。ね、諸葛亮。諸葛亮って。
意外と。
人の名前みたいな。あり得るじゃないですか。
あるね、うん。あるある。
こっちに忍者いないよみたいなぐらいの。今だから中国は、ほら、人はすごいじゃん。
うん、
人数すごいじゃん。
うん、
だからそのプロリーグを、の、なんか、この、旗振り役とかになったら、ものすごいビジネスチャンスなんじゃない？
めちゃめちゃ。
すごい強い球団ができると思うよ、俺。代表も。
大昔、長嶋茂雄さんが確か、ちょっとだけ教えに行ったとかなんか、
したけどね。中国のスポーツ、メジャースポーツって何なんだろう。
まあ、バスケはすごいっすよね。
ああ、そっか、バスケに行っちゃう。
サッカーもまだ。
あ、もうそこまでだよね。
そこまででしたけど、バスケは多分強いっすよ。
だって、日本だって J リーグが開幕した時の盛り上がりとか、ああしたもののプロの先導役っていう世界にを見据えたビジネスチャンスっていうのは
めっちゃある。
だから少林がまだ動かないっていうのがあるんだろうね。少林が
少林か。
そうか、ね、少林サッカーっていうぐらいだから。やっぱ少林なんだよね。
そっか。
大本は少林が動か首を縦に振るかどうかだよね。全部少林が最初に作るね。あ、そうか、卓球か、あとは。
卓球が強いね、うん。
ちょっと待って。
卓球超強い。
少林卓球まだ映画ないね。
いや
俺、これだと思うわ。今、少林卓球だと思うわ。いや、俺、
少林。二大よ、二大。中国の。少林と卓球
なんて。そう。
交わっちゃダメって言われてんだから。協会同士仲悪いって言われてるからね、
トップ同士が。でもトップ同士はなんか意外と幼馴染みたいな。何じゃない幼馴染みだからこそ。
いや、起きてあるでしょ、勝利に。厳しいと思いますよ、それは。
勝利の
格な。
なんでサッカーできたんじゃん。
してない、それ
。え、勝利サッカーやったじゃん。サッカーに首肩で触れるんだったら。
たまたまトップがセリエ A の大ファンだったから。ドキュメンタリーだと思ってますよ。勝利
サッカー見てないすごいんだよ、ね、
すごいですけど、ドキュメントじゃないですか。
そうですか。いや、まだまだあるけどな、
うん、確かにね。
だ、日本もこの伊賀と甲賀が動かないから、うん、このスポーツに関しては、っていう、だ、忍者何々ってついたらすごいことになるわけじゃん。忍者サッカーでも、忍者ベースボールでも。いや、なんだっていいわけじゃん。
まあまあまあ、
海外から見たら、なんでやらないんだっていうことになるじゃん。
忍者サッカー。
今でも、日本にね、うん、日本でそれじゃヒットさせようかどうかって考えたけど、日本、あ、忍者何々は古めかしいと思うけど、うんうんうん、世界規模で見たら、忍者何々、まあまあ、忍者ベースボールは、俺、 ゃう。ものすごいヒットになると思うよ。これハリウッド版で。
こんな試合になるの？忍者ベースボール
だ。全部ボークだし。
全部ボーク。隠し玉ばっかり。
隠し玉だと思う。
絶対面白
い。それが煙になったり、弾が煙になったり。いや、俺はこれ本当にでもこの年になって考えると、いろんなとこ世界に向けたビジネスチャンスっていうのは転がってて、まあうん、俺らが照れてやらないだけだから、それは。
そうか。
本気でこうやってバカンみたいに話してるけど、これを本当に形にするのが、本当秋元康さんだったりとかね。ああいう人たちってそうなんだ。動くんだよ。早いんだよ。
忍者ベースボールか。
うん。だからこれは、譲ります。
そんな
原作者、
いや忍者ベースボールの、うん、俺がいいの？
ちょっとプロット書いてきてみよう。でそれをここで発表して、うん、あいいなっていうところはもしかすると企業が動くかもしれないじゃん。酒井さんお話うちにやらせてくださいって言ったら権利は酒井が持ってるんだよ。だプロット書いてきて、それはだから来週なり再来週なり発表して、で俺らは約束事としては絶対に笑わない。
いやその感じやだよ、その笑わない感じ。グググってやるじゃん。やりたくねえよそんなんで。
ほらな、秋元康に酒井がなれない理由はそれですよ。あ、
これは秋元さんはやるわけだ。
やる、すぐにもう来週にでもパパッと書いてきて、
バカにされても、
うん、会議でパンと、忍者ベース先生、忍者ベースボールって何ですかっていう話になる。
日本人書かないでしょ、忍者ベースボール。向こうの人が日本をさ、こんな感じじゃねえかなって書くやつでしょ。忍者ベースボールって。そう、香港じゃんみたいなね。こんなキラキラしてねえよみたいな。
看板香港じゃん。
ネオンこんなないから、東京
か。カラオケ、寿司の看板だけのやつ。
あるよね。一食たりされちゃうからね。
もう線路沿いに桜が立ってるみたいな。あるからね。
ちょっとじゃあもう一ついきますか。じゃあ、芸能のゴシップいきます。うん、ラジオネーム、ヒゲバニラ。妻夫木聡。映画の試写会にて、コマンダンテの解散が悲しすぎて2キロ痩せたと発言。めっちゃ笑い好きじゃないですか。
でもこういう人いるもんね。意外なビッグネームが若手の名前出して大好きなんですよとかあるもんね。
はいはいはいはい、ありますね。
俺ら引っかかったことないね、あそこね。俳優陣に名前出してもらえること。
本当っすね。
うん。今じゃもうこの40超えてから遅いのよ。うん、20代、30代ぐらいの時に、まだ全然テレビ出始めぐらいの時に、有名な俳優さんが名前出してくる。
確かに。金属バットとかね。そうめちゃくちゃ一番。そう。金属バットなんか言われやすそう。
でもあれもだから俳優さん、女優さんの餌の可能性もあるんだよね。そんな出てないところも目ざとく見つけてますよ。っていう、はいはいはい。
マジないな。俺ら。ダサいと思われてたのか。
そうなんだ。
でもなんかそういう時期ありませんでした？
あった
かっこいい時期。
もちろん。
アルピーって言ってるとかっこいい時期。ありましたよね。
そう、みんな知らないけど、あ、知ってる人は、アルピーの名前出すんだ、みたいな時期ね。あったよ、出待ちめっちゃ多い時。
ああ、そうだよね。
あったね。なんか逆に俺らが今40超えたこの年齢になって、まだ世に出てない若手の俳優さん、女優さん、うん、あの子面白いなって、どこで言うの、それ。
言う機会ねえんだね。
舞台挨拶ねえからね。
言いてえけど。
そうだよ。そうだな。なかったな。あれ欲しかったな。今でも全然いいけどね。今出されたらもう俺ら嬉しいじゃん。
いやいや、嬉しいですけど。
若手の俳優さんでも女優さんでも。なんか生意気かなとか思ってブレーキかけてる人いたらぜひ出してほしい。
ああ。でもちょっと売れてるからダサいか。うん、もうちょい潜ってねえと。
そうなん
だ、ね。ディグ感必要じゃないですか。
そうだよね。うん。そう。
あれがかっこいいからな。
そうなんだよね。ちょっとパンク気質な。
もうまさに金属バットだよね。
そうだよね。
あと5年潜ってたら。
潜るか、そのために、うん、そのためだけに。宇野くんに、ちょっと仕事減らしてくんねえかな。
ちょっと潜ら
せて。劇場中止にしてくんねえかつって。めっちゃ評価上がるぜ。今、テレビやめて劇場中心に回り始めた。あ、芸人だったのよ、ちゃんとした。誰よ、 俺芸人じゃんってなるよ。多分。
なる。
うん。そうなんだよな。それがなかったんだよな。悔しい。
吉岡里帆ちゃんのマネージャーだもんね、やっぱり、ね。
そうだね。うん。
マネージャーさんめちゃめちゃ好きって言ってたから、
ね。でも吉岡里帆ちゃんのマネージャーだからね。
いや、すごいよ。すごい。大したもん
ね、うん。大した
もん
ね。そう考えると大したもんだね。うん、まだ多分聞いてくれてるもんね、きっと。
結構好きだったもんね。うん、
これでもこれ、実は吉岡里帆が最初好きだった可能性あると思うんだよね。で、マネージャーさんがおすすめされて、うん、で、聞いてみますねって言って、うん、本当に好きになってくれて。
すごい最高だな。
吉岡里帆。なんか、こっち、だいぶ前じゃん、お仕事させてもらったの。
はいはい、
でもなんか、チラチラ見てたような気しない？
なんかでも。
坂井ちゃん。坂井ちゃん、ちゃん坂だって。
視線は確かに感じてた。なんか、見んなと思ってたの、うん。めっちゃ見るじゃんとは思った。吉岡里帆ちゃん。
ステッカーやればよかったな。だから、藤井風とか。
めちゃくちゃいいっすね。
うんうんうん。
一番いい。いや、それ、一番いいとこつくね。
それこそ、キングヌーとかもそうだし、
ああああ
なんか好きな芸人さんとかいるんですか、うん、って。うん、ああ、でもまあ、もう売れちゃってますけど、アルピーさんっすね、結局。うん、
ああ、その言い方いいですね。
結局も売れてますけど。
めちゃくちゃいい。
中学の頃から。
めちゃくちゃいいじゃん。
オンバトプラス見てて他の人と違う形のコントなんですよね。
随まで俺らのこと好きじゃんか。
もう藤井風もなんかメジャーな曲のイメージしたのは実はアルピーさん。アルピーさんに学生の時アルピーさんのラジオで元気もらってたあの頃をちょっと思い出しながらなんか書いた曲実はこれなんですよね。で PV とか本当お願いしたかったんですけどとてもじゃないけど俺から言えない。
ああ。最高。してもうそれ最高だな。
しこれるね。もう
ね。いける抜ける。ハルクは開かないですね。
ごめん忘れて。
今じゃなかったですかね。
言っちゃった言っちゃった言っちゃった。
違った。
賢者タイム。
賢者タイム。ごめんなさい。賢者タイムとかタイムコールダメだ
わ。声張れなくなっちゃった。
アルコ&ピース DC ガレージ。
改めましてこんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
毎週火曜日のこの時間我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。
はい、お願いします、はい、ちょっとメールが一枚ここで届いています。愛知県ラジオネーム平たくないきしめ、うん、前の放送でのコインランドリーの話の時に知ったのですが、うん、今日のゴシップのコーナーって本当のこと書いちゃいけないんですね。聞き始めて半年ほどですが今まで全部本当のことだと思っていました。
マジ
昔から僕は騙されやすい人と思っていましたがまさかここまでとは自分で自分にショックです。
マジかよ。マジだと思ってたんだ。じゃあ
16歳の学生の
ピュアだな。申し訳ない。
いやこれはでもやっぱいるよ。
いるか。
今日のゴシップって言っちゃってるから。
そうだよね。このラジオ面白いのかな。そういう耳で聞いてたら
情報系なのかな。
全部真に受けちゃうじゃん。コントみたいなやつも。
そうだね。本当だね。
そうだよ。たまに出てくるこういうやつがね。
そうね。そうなのね。
本当なんじゃないかっていうね。
嘘です。
嘘です。
やっぱだからテレビのほら米印の下にこれはフィクションですとか、ね、CM 用で撮影しておりますっていうのは、うん、まあ、必要なんのかね。
そうだね。
野暮にね見えちゃうこともあるけど。
言いたくねえけど言ってかなきゃいけないのかな。もう
でも時代もそうだしね。
嘘って一言も書いてないのに鮮度抜群のニュースが届いてますってこっちで言ってすぐアルコールピースのって言ってるから。
そうだね。だから抜けちゃったっていうのも俺ら本当にしこってると思って。
本当に賢者タイムなんだけど。
ちょっと気をつけながらお届けしないといけないかもしれないですね。
そうですね。本当に
失礼しました。
すいません。
はい、
オードリーさんが東京ドーム、そして今度は三四郎が武道館。
はあ、
すごいね。
そうですか。
うーん、武道館はすごいわ。
タコの大箱でっていうことですよね。
うん、
まあまあ酒井さんがね、 今ちょっと悔しそうな表情をしてますけど、いや言いたいことは分かるんですよ。だから僕的には本当に申し訳ないなと思ってまして。
申し訳ないってどうする？
だから俺の怪我さえなければってことですよね。俺たちだって
怪我してます。はい。
だからでも僕はただ僕の意識としてももちろんやりたい、あとやれてたと思う。ただ、はい、その担当の医師からはレギュラー放送の1時間までならいい、でもそれ以上はこっちは責任は持てないよ、うん、イベントなんて持ってのほかだ、うん、私は医者として君を行かせるわけにはいかない。
怪我でそういうのあるっけ？怪我とかも
医者として、そして友人として、うん、友人行かせるわけにいかないんだ。
関係性あんま知らないけど同級生だかなんだか分かんないけど奥行き持たせなく
て、そいつがまた次の日入ってきた時にその病室の白いカーテンだけをさーっと待ってカーテンシャッと開けたらいない、で窓が開いてる。その日が俺らの武道館。畜生無茶しやがって。
見たことあるよ、なんかそんな。
まあ我々の事情はそういうことなんですけども、まあまあ三四郎も武道館イベントということで、まあなんだかんだで腐れ縁ラジオみたいなところありますけどね。
そうですね。
これ覚えてるリスナーいるかどうか分かんないけど、僕があのクリスマスの夜に、あの東京 FM のスタジオで、スタジオというか駐車場で車のタイヤに穴開けられてパンクして落ち込みながら向かったのが三四郎とのラジオだったっていうのはもう死のクリスマスとして強くね。
あれクリスマスの夜なんですか？
あれ確かクリスマスだ。
これは本当嘘？
これ本当です。
これ本当、はい、これガチンコのガチン、ガチンコのガチンのやつ。
有吉さんにおもちゃにされて駐車場に降りてきたらタイヤに穴開けられてでムカついて後輩の三四郎をおもちゃにしにメリークリスマス、
メリークリスマス
だ、ミスターロレンス。いやそんな三四郎が、
いやすごいすごい、
いよいよ武道館ということでございますけども、さあで武道館出た子だっけ？
さあ
行って武道館出た子だっけ？
いや武道館はないですもちろん。
あの見る側じゃなくて出演として、いや
って言ってます。ない、
板立ったことあるっけ？
板ない、武道館の板ない。
そうだっけ？
ない。え、はい、
何何何何、ないんだっけ？
な、僕はない。
なんかありそう。
そうっすか？
ありそうなイメージ。
いやいやいや見に行ったことあるけど舞台はね、
そうなんだ、
ないっすね。うーん、すごいな三四郎。
俺
聞くか。え、ある
ある。
めちゃめちゃ。
いや、ただ武道館って、ほら、あの、見る側としてもそうかもしれないけど、角度が結構ついてて、で、距離感は逆に近い。
はいはいはい。
それもこのぐわーっとこの上までのね、この角度がきついっていうイメージあるけど、舞台上立つとより、よりだね。それはもう、その形、武道館としてのこの独特の形、オーラ、空気、雰囲気っていうのは、あとはこの武道館を目指して、そしてこの舞台に立ってきた先人たちの魂っつうのかな、このオカルト的な話はしたくねえけども、それがなんかもうパンパンに張ってる場所、特別な場所、サンクチュアリっていう感じするんだけど、だからね、半端もんだったら、あ、確かにこれ意識保てねえなって思った。俺できりだったからね。あ、持っていかれっかなっていう何回かあった。武道館に。
あったんですか、須田くんのライブしたっけ、須田まさ
だっけ、それか。
いや、覚えてる、鮮明に。鮮明に覚えてるじゃん、須田まさき。一回しかないんだからさ、須田まさき。
だから、須田とのライブね、須田とのライブで。
いや、須田っていうか、
だから須田が出てくれて。
対バンみたいな、いや、そんな感じじゃなかった。須田が出てくれて、じゃない
あれ、
気づいた。平子さんじゃないんですよ。
俺の魂。
須田くんなんですよ、主役は。
だからね、どうなのかな、酒井がもし立ったとしたらよ、豚音館立ったとしたらね、白目向いて漏らしてると思うのね。でも楽屋の前で、
楽屋の前で
前で
本番前
で、これ恥ずかしいことじゃなくて、 本当にそういう現象が起きても仕方がない場所だから。
あ、そんなすごい
な。俺が言ってるのは酒井のことじゃなくて、酒井がそうなるってことは、間も同じだろうなって思った。
そっか、うん。間も一緒か。
間も白目向いて、小便垂らして、間間小宮が頬を叩いて。そうだね。
そりゃ。
鳴らしとかもね、ちょっと必要だし。3日前から入って。うん、少しずつゆっくり近づいて。
なるほど。
九段下からゆっくり3日かけて近づいて。
あ、そういうこと？
そう、空気を流してい
って。九段下の駅から武道館までゆっくり。
ゆっくり近づいてって、酸素をね、合わせていく。
5合目、6合目みたいな。
そう。一回一泊して。タックみたいに近づいてって。
すげえ。いや、すごい
わ。いやー。うん、やっぱりね、ここはまあ正直な話ね、うん、三四郎にはぜひこの武道館公演、
うん、
大失敗して大笑いで置いてほしいですね。
本当に、本当に。なんかもう大失敗してほしいわ。
会場入りする前にフーリガンに殴られて気を失ってほしい。なぜかスペインのフーリガンに襲われて血まみれで発見されてほしいよね。
本当だわ。本当だよ。
楽しみですけどね。
楽しみだね。
はい。
あ、そういえば、平子さんの X 見ましたよ。
ツイッター。
はい。
はい。
なんか中尾明義さんと海行ってたっぽいっす。うんうん、
いや、
見ました。
いや、あの、写真はアップしてましたけど、はいはい、海行ってたっていうか。
いや、正直、がっかりしましたね。
がっかり？
どこの海？
ハワイです。ハワイの、そうね、ハワイの、名前忘れちゃったけど、なんか、なんか海の真ん中で島みたいになってて、下が地面があって、そこになんか、急になんか浮いて歩けるみたいな不思議なところ。
辛いね。辛いよ。
辛い。
いや、中尾明義に海連れてってもらってるな。知りたくなかった
よ。いや、海連れてってもらってるじゃなくて。
最悪ですよ。
連れてってもらってないっ
す。最悪。
いや、連れて
ってもらって。ハワイ連れてってもらったなんて最悪だよ。中尾明義に。
ロケで
一緒に。俺らの平子がってことよ。
ロケで。
マジで。いや、俺信じたくないわ。マジで信じたくないよ。
どういうことっす
か？なんでよ。
ロケで。
正月？
正月じゃないです。
いつだって、いや、そんなの。
この間、ちょっと前、プチブランチのロケですね。
いや、マジ
で。いや、プチブランチのロケですね。
家族全員ってこと？
プチブランチのロケですね。じゃあ正月。
いや、中尾明義に海に連れて行ってもらってるだけでも恥ずかしい
から。恥ずかしいだからロケで行ってんだって。
それを X にポストして、うん、中尾明義に楽しかったことをアピールしてる。い
や、それ、だからそれは金出してもらった先輩にやることじゃん。先輩に全額旅費も、ホテル代から何から何まで全部出してもらって、旅行終わった次の日に、誰々さんと行ってきました、楽しかったっすって、写真アップする人、俺は別に連れてってもらってないし、ロケで行きましたし。
そんな平子さんじゃなかったよ。なんでそうなっちまったんだよ、そんな後輩ムーブをかます。
後輩ムーブじゃない、だって。
見たくねえ、俺。
金出してもらってないもん。
なんだよ、それ。
一緒に楽しく
行ったんすよ。なあ、見たくねえよな。なあ、なあ、そうだよな。
だから、
うん、リスナーもそうよ。みんな思ってますよ。
そうなん？
中尾明義に海連れてってもらった平子さんなんて誰が見てんだよ。
これだからプチブランチでロケで行ったとしてもで、ね、共演者として行ったとしても中尾明義に連れてってもらったことにはなる。
なりますよ。それは当たり前じゃないですか。
なんで？
俺ら笑ってるね。正月旅行
じゃない。正月じゃねえっつって。
じゃなきゃもうおかしいよ、そんなの。
正月じゃないんで。
いや、最強の男だと我々は思ってたんですよ、ずっと。
いや、そう思う人は思ってもらって構わないけど。
それが中尾明義、海連れてってもらった。
連れて、あれもロケで船出してもらって、ロケの合間の写真なんで。
もうお金返しておいで、もうそれ。
お金
もらったの。
いや、
もうそれでなんとか俺らも保つわ。最強の男。
いや、全然年下ですし、うん、なんなら後輩ですし、
うん、
出してもら
って。だから言ってんすよ。まだ、上でも俺嫌だけど、それを下のやつに、海連れてってもらって。いやー、役所工事なら、まだ。
役所工事に
ハワイ連れてってもらって。まだ、ったらまだ、最強の男。まだ、ギリ最強の男でいるから。
最強だろうな、それ。それ最強だな。なんて誘うんだ。ね、行くんかな、正月ハワイ。役所工事さん。
そのタイプに見えない。役所さんの正月にそこ。
ハワイ、ゴリゴリ行くのかね。俺行くの一緒に。
フリートク聞きたいわ、役所工事。めちゃめちゃ怒
る。ホテルから一歩も出ないんだよ、あの人。なんで行くんだよ、ね。
なん家族のためが何かなんですか。
いやいや
家族のため中尾明義の射程をやるっていうこと
は、いや射程やってないっていうか、
家族のためなの、
共演者として行っただけなんで。
そこまでしなきゃいけなかったら行ってほしかった。ボディーガードとして雇われてるわけ。じゃあ
ボディーガードも必要ない。別に襲われない、中尾明義ハワイで。何のボディーガードするのよ中尾明義。あいつ自分でやるだろ、ボクシングとかやってんだから。もうムキムキだぜ。わかんねえだろ。
あ、知らない。
中尾明義、バッキバキ。それが、それが面白いと思って写真載せたんだもん。
あ、そうなんだ。
バキバキじゃん、つって。
全員ビビったってわけ？それ、じゃあ、その中尾明義のバキバキっすね。うわ、撮りますよ。撮りますとかって。
いやいやいや。なんでそんな、なんで俺、なんで お前に対する落ち合いな。なんで俺その関係性なの。
いやー恐ろしいわ。中尾明義はやっぱ激悪ですよ。
中尾明義激悪な。
帰ってこれないよ。
いや楽しいけどね。陽キャだから。
ほらやっぱそうだ。
いや陽キャだから楽しいのよ。
楽しくなっちゃうの分かるんですけど。
一緒に飲んだりもするしさ。
ある程度のところで止めとかないと。本当に。
いや結構仲いいのよ結構。え？で俺は、うん、だからその共演者として仲良くしてて、うん、で飲みにも行ってたまに行くし、うんうん、仲良くなってさ、うん、で「おあきあき」とか言ってんのよ俺は、うん、裏で、
うん、
な仲良いやってたのよ、
うん、ごちそうさまです。
いや違う違う違う、電話で後日じゃなくてそういうことじゃなくて
店出る後と、
いや違う違う、
電話と2回やるっていう、
あきあきっつってたのそしたらさ昔ね、最初の頃ね、あきあきっつって言ってたら、あき、うん、が、うん、つって、うん、ちょっと溜めた感じで、うん、平子さんすいませんつって、うん、僕のことを秋って呼ぶの、うん、木村さんだけなんでやめてもらっていいですか。
木村さんがいた。木村さんが、
おう、じゃあ一緒じゃんつって、は
ぁ、はぁ、やっぱそう来なくちゃダメだ、やっぱり木村さんと一緒ぐらいの、
うんうん、
そこですからね、やっぱり。もうごちそうさまですなんて言わないでください。
言ってねえよ。
本当に言っちゃダメですからね。
言ってねえよ。
いやー、すごいな、それは。まだ間に合いますからね、でも、うん、絶好してもらいたい。
いやいや。
ビジネスライクな付き合いで
いい。顔合わせなきゃいけないから。
でもそれはそこ。でもそれもう、はい、OK です。終わったら
そこはにこやかに。
にこやかに。
OK です。
すぐ帰ってください。
ぷいっと。
ぷいっとして。
なんでだよ。なんで、それ見て、なんでリスナーがさ、胸をなで下ろすんだ
よ。アルコ&ピース、DC ガレージ。
アルコ&ピース、DC ガレージ。この番組は、明治アーモンドチョコレート、伊藤園ホテルズ、他各社の提供でお送りします。
明治
アーモンドチョコレートと言ったら明治。
どのアーモンドチョコレートもそこまで変わらないでしょう。
明治アーモンドチョコレートは直火ローストで香ばしくて美味しいんだよ。
いやいや、そんなはずは。
一生ついていきます。
カリッと香ばしい明治アーモンドチョコレート。
松田くん、もしよかったら私と温泉行かない？
え、いきなり？喜んで。
よっしゃー、これで5人目。
5人目？
仲間が増えればどんどんお得。伊藤園ホテルズの学割プラン。
いい湯加減、旅加減、伊藤園ホテルズ。
人気エッセイ90歳何がめでたいが映画化。 作家佐藤愛子を草笛光子さんが演じる笑いと共感の痛快エンターテインメント、老後の資金がありませんの前田哲監督最新作映画90歳何がめでたい、6月21日公開。
アルコ&ピース DC ガレージ、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です、はい、ちょっとメールが一通来てます、はい、ラジオネーム根っからの公務員、先日、うん、車の中から、うん、日本橋を歩く平子さんを目撃しました、うん、黒のカーディガンをさらっと着こなし、さっそうと街を歩く平子さんの姿はモデルそのものでした実は平子さんをお見かけしたのは初めてではなく、うん、今回が2回目です、うん、昨年の夏に僕は旅行先のオーストラリアから帰国し、うん、電車内で DC ガレージを聞いていました、うん、ふと顔を上げるとそこには立って小説を読んでいる平子さんがいましたまさかこんなところで会えるとはと思いびっくりして口から心臓が飛び出そうになりました。新宿駅で降りたところで声が震えながらも声をかけさせていただくと、平子さんはハリウッド俳優のような笑顔と低いイケてる声でとても気さくに対応してくれました。僕は平子さんにずっと憧れていたので、どの芸能人の方に会うよりも嬉しかったです。ましてや今回は一方的ではありますが、平子さんが見れて嬉しかったです。ずっと応援しています。頑張ってください。
すげえな。
日本橋も行ってました。確かに
これなんすよ。
この間日本橋行きました。黒のカーディガンも確か羽織ってたと思うな。
こうじゃなきゃいけねえんだもん、そんな平子が俺中尾明慶世間に
関係ない関係ないんだよそこはああそうですか。
立って小説日本橋をさらりと歩く。
いやこれ別日ね、別日ね、それはね、多分。
これは木村っすね、平子。
これはまあ、まあでもそういうこともあるかね。あんまり電車数はあんまり。
平子っすね、やっぱでもマジで。
小説読んでたかな。あれかな。ちょっと久々に読み返したくなって。ライ麦畑で捕まえてる
ライ麦畑は平子よ、それはすげえ
大人になってから読む感じどんなんだろうと思って小5以来だったから。
いや早いな小5でライ麦、
小5で英語版の方読んで、その時の感覚とまたどう変わったのかなっていうのがあって、
ずっと平子やんなきゃダメなんですよ。オフも辛いくないですか、それは。ずっと平子出なきゃいけないわけ。職業平子じゃないですか、だって。そうなってくると。
ぶっちゃけ辛くないね。
ああ、そうなんだ。
不安になる。
平子じゃないの？
なんか力抜きすぎて、なんか散るしすぎも良くないのかなって。逆に落ち着かないときある。疲れちゃうときあるね。散るが続くと。だから散るも俺だし、俺じゃない散るって俺じゃないし。
やっぱ木村だね、すごいわマジで。職業平子だよ本当に。辛くないの？
普通に歩いてたらダメだけどね、日本橋も。
だからなおさらやっぱ中尾に海連れてってもらったっていうのだけ、うんうん、昔はこうだったんですよ。だから去年とかって書いてあったしね、うん、去年の夏とか。
いやいやいや、日本橋先週とか。
何があったの？
日本橋先週とかなんで。日本橋先週なんで。
思い出してください、その感覚を。平子でなきゃいけないっていう感覚を。うん、プチブランチはいつからですか？
あれ、もう、いや、1年は経ってるんで、うん、全然。
だ昨年の夏だから、ちょっとずつこう、やっぱ。
なんか腹立ってきたな。
でしょ？ほら。言ってるじゃないですか。
あいつ裏呼ぶか。
呼んだ方がいいっすよ、マジで。
秋吉。
はい。マジでおかしいよ、あいつが。うん、一番おかしい。
あれ、俺、あいつに海連れてってもらってたのか。って言ったのか、あいつが。
で、そうですよ。あいつが言ったんすよ。
海連れてってやりましたよ。
言いふらしてますよ。
YouTube とかで言ってた。
YouTube とかで。
で、ごちそうさまってメールが来た、みたいな。
みたいな、うん、最悪だって俺はなってんすよ、だから。
いや、 か。おじゃねえよ。
やりましょう。
ヤフートップみたいな。平子マジでやった。さすがにヤフートップだろ。俺でも。スタジオ内で中尾明義氏の頭部をレンガで殴りつけ。
やり方いかつ。やり方いかつよ。
湾岸署で、湾岸署からバシャバシャバシャ。30秒頭を下げ。
怖い。
何の関係があんだよ。日本橋で俺が歩いてたのと。
いや、こうあってほしいっていうだけですよ、
そうあるだろ、別に。そうありゃいいだろ、ずっと。
用もないのだから言ってたわけでしょ、その平子であるために。
日本橋あるよ。
日本橋かける平子。いいぞ。オフで立って小説はなかなかやばいですもんね、や
っぱ。で、座れなかったんだと思うよ、多分。座れなくて。でもなんか読まなきゃいけない本だったんだと思う、多分。
ライ麦畑だもんな。
いや、ライ麦畑は嘘。こういう嘘つくから悪いんだよね。こういう種類の嘘つくのも良くないわ。なんか絵本だと思う。絵本みたいなやつだと思うよ。それはそれだよ、ね。それはやばい
よ。それも平本になるよ。全然。
ね、グリとグラ俺が電車で読んでたらそれも金閣寺だもんね。一緒だもんね、金閣寺とグリとグラって。
ああ、ちょっと気をつけてもらわないと、
ね。いやいや、ちょっと気をつけます。すいません。
まさに今、この時間、はい、リアルタイム。
うん。
引っ越しが開始。
ああ、今
坂井家は大引っ越し。
ああ、うちむしろ僕も仕事で業者に頼んじゃってたから。いなかった。うん。まさに今やってる。
まさに今。今朝も銀行朝行ってきて。
銀行、
はい、
はい。
もういろいろと売主さんとのやり取りも最終的に。
ああ、振り込みとか。
すんごい。全員スーツのおじさんたちで偉そうなの。行政書士の人。
そうなんだよ、お前がスーツに緊張してるだけで。
いや、本当。
あっちは日常なんだ。
名刺全員でもらっても、舐めやがって。来てるような。
印鑑地獄、夏印地獄。
印鑑地獄。ラストだと思う、これが。
あ、
もう白目、はいはい、最後白目向きました、ずーっと。何の、何に反抗したの分かんない。
分かる、分かる。俺も舐められたもん。もう分かんないからもう、ぼーっとしながら押してたら、うん、よく緊張しないですね。って言われて、あ、そんな大事なやつって。みんなここ躊躇しますよ。知らねえもん、何に押してんのか。
俺今中抜けしてるんですよ、だから引っ越して。
ああ、そっかそっか。
そう、だから。
急いで帰んないと、じゃあ。
だ次、こっから帰るところ、新居になる。
あ、そういうことなんですよ。向こうから声上げて、舐められてんだよ。
あんま聞かないぞ、
あいつらから。
なんだよ、それ。
めっちゃ舐められてんじゃん。
そうなんです
よ。そっか。じゃあ今日も、この後、その荷物が、送られてる側の新居の方に。
そうっす。ただまだね、本当は11時からだったんですよ。
うん、
昼間の、
。
だけどまだ引っ越しの業者がね、来てないっていう、なんか変な、ちょっとしたっていうか、うん、結構なトラブルですね。今もう1時半になりかけて
ますけど。あ、もう始まってるでしょ？
ギリ本番前電話したとかで30分前とか、1時、うん。まだ来てないって言ってました。失敗する可能性ある。引っ越し失敗。
失敗
初の。
失敗とかじゃなくて。
歴代初の。
いやいやいや。
宇宙上初じゃん。引っ越し失敗。
失敗、まあ。
可能性あるよ。
失敗ってか、日取り間違えてるよね。どっちかが。で、こっちである可能性も高いし。
こっちの可能性が高いけど。
だから、前にね、入ってると、ほら、引っ越し業者の人って二現場とか入れるから、前のがどうしても立ち行かなくなっちゃうと。
うん、
で、他もね、補填できないと遅れちゃいましたもあるけど。
そうなのよね。
あんじゃも今日寝るのは新居だ。うまくいけば。
うまくいけば。
引っ越し成功したら。
引っ越し成功すれば。
成功ってなんてあんま言われんで。引っ越し成功って。
さ、ガス、水道、そのライフラインがちょっとが怪しいって話も今入ってきてるから。
速報で。そこもだって立ち会ってもらって。
そう。
ね。
だけど、
するんだよね、
その電力会社とかガス会社、うんうんうん、水道局。
もう連絡がつかない。
本来、こっちは電話して進めようとネットで予約とかして立ち会って、うんうんうん、でもどうやら、うん、そのマンション自体で管理してたりとかってするんだって。
はいはいはいはい。
で、俺に今朝電話かかってきてと、うん、電気会社が、うん。で、うちの管轄じゃない。それはもう、管理人会社にちょっと電話しないと。ってなると、今日中の。
ああ、そっか。
とか、マジでし、今、50%、50%
です。じゃあ、古い家は、いろいろ止めちゃってるわけで。今日で止めますって。
今日では止まんないですけど。
あ、じゃあ、ガランドの家に、うん、昔の家に帰んなきゃいけないことになるかもしれないし、どっかホテルみたいなところに。
ホテル泊まるが濃厚ですね。もし失敗した場合。
はあ、失敗。うん。
まあ、まあ、もし失敗の場合はマジでホテル
っすね。じゃあ、明日ってわけにもいかないでしょ、そうなると。
多分ね。
なんか一週間後とかよく聞く話じゃん、なんか。
やばいよ、マジで。そわそわしてるよ、俺。はあ。
うん、だ大型家具とかさ、なんか結構前の人の、うん、なんかもらえるやつもあるって聞くでしょ、
ね、だからまだギリ良かったけどね。
うーん、
荷物だけは
とりあえず。衣装ケースぐらいでしょ運ぶの。
そうだね。
移動ファンシーケースみたいなやつ。
そう。
移動昔実家から持ってきた芋っぽいファンシーケースを運ぶぐらいでしょ関の山だろ。
いや、いろいろあるよ。それ以外も。それ以外もいろいろ運ばなきゃいけないものあるからさ。いや、大変。やばい。マジで。そうそうしよう。
景色いいんすか？
え？
景色いいんすか？新居。
まあまあ。でも前の家も気に入ってたんですけどね。月島、月島って俺初めて言うけど、月島だったんですよ、俺。
ああ、そうね。だから
月島はめっちゃ。
いつもベイエリア。
そう、ベイエリアって言ってたけど、もう今別に、行っても何でもいい。こっちのもんだから別に。月島でーす。
こっちのもんっていうか別に。別に言っちゃってもね。
月島
ってベイエリアなの？
ベイエリア。
じゃあ月島も多分、ベイ沿いはベイエリアじゃん。
う
ん、
はい。
内陸だったじゃん。
いや、ベイエリア。
いや、内陸だったじゃん。
月島は完全ベイエリア。もんじゃベイ。
もんじゃベイ。いや、ベイエリアだったら、晴海とか、
はいはいはいはい、
あっちはベイエリアのイメージなんだけど、はい、そっちじゃないですよね。
そっちじゃないですけど、うん、でも月島全体をみんなが
雑居ビルに囲まれた内陸だったよね。俺が知ってると場所だったら。勝ち時のね、タワマンとかだったらベイエリアだけど、はいはいはい、あっちじゃないもんね。
あっちではないです、ね。
海のうの字も見えなかったもん。なんか水物見えなかったよ、一箇所も。あの辺から。
見えんのよ。ギリギリ。
あ、そう。
ギリギリ見えんの。
だから、有明、ダイバーとか、
とかね、
のイメージしちゃう
よ。イメージ
ベイエリアですって
言
ったら、あそこの、なんかマンションなんだ、みたいな風にみんな思い描いちゃうと思うけど、
はいはいはい、
ほんと地に足についた雑居ビルに囲まれた、はい、住宅だったわけじゃないですか。
ベイエリア。ベイエリア月島の、ビルに囲まれた。
芝浦とか品川天王寺とか。
あっちもそうですね。
運河が見えたりとかね。せめてね。
うんうんうん。
うん、何も見えない。なんかちっちゃい児童公園みたいなのが横にあって。なんかいい感じの
横に
しなびた中華屋があって。
すげえいいとこじゃん。ベイではねえけど、すげえいいとこ。
過ごしやすそうではあったけど。あ、じゃあ、急いで、ねえ。帰ってあげないと。
帰っていろいろ
巻きでやってね。
手続きもしないとさ。
次もベイなの？次は何エリア？
次はガチベイス。ベイすぎ。ベイすぎってんす。
それもう中洲とかだよ、ね。ガチベイは。
海ほたるに住まないと。ガ
チベイ。あれはガチベイよ。あ、そう、じゃあちょっと。
そうなん
です。急いでね。
急いで行かないとダメ。
あげないと。
俺がいなきゃいけないやつもあるから、ね、本当に。
俺もこの後ちょっと急ぎで。
あ、ひろこさんもなんかあんの？
うん。息子の財布買いにポーター行くから。
急いで。
中学入ったから。そうなんだよね。そうなると、沼津、遠いね。沼津。あ、沼津ってダメなんだっけ？
え？
沼津ベイエリアはダメなんだっけ？
いやいやいや、別に沼津
は。ごめん、言っちゃった。
いや別に。
豊洲から沼津へ。
次、沼津じゃねえの、
ガチベイって沼津でしょ、だって。
ガチベイ、まあ、沼津もベイかな？駿河湾のベイにはなんのかな？わかんねえけど。
いいとこよ、沼津。
いや、いいとこですよ。うん、いいとこだけど。沼津じゃないですよ。
沼津のタワマンじゃないの？
好きとあんまねえよとも言い切れねえからな。意外とある可能性あるから。
沼津の低層階
それは沼津ですね。
クレとかじゃない。
クレまで行かないよ俺。クレ
ガチベイって言ったら、ガチベイって言うから。
なんで、そんな戦艦山とか生まれた街みたいなさ、確か。
下関とかもそうだし。
で、そっち、サンジそっちからまず。
いや、みんなガチベイ。
い
や、
ベイだと思うけど、わかんない。何湾かわかんないけど。海沿いではあると思うよ、そっちはそっちで。
なんで汗かいてんの嘘ついてんじゃねえだろうな。
生田絵梨花でランドリー。回るように流れて、ダディジャストウェイ。
ランドリー無意味なモーション、やりたくない気持ち震えた。ダースでスタートボタンほらまた同じミス繰り返しては、呆れる日々のループ抜け出せない。あもう嫌になっちゃうよ。眺めてる座ったままランドンランドンラン、二人映る歪んだ目と目合わせてつぶやく。まだ
仕入れた情報なんだけど、明治のアーモンドチョコレートってな、
うんうん、直火ローストで香ばしいやつな。
おそれに加えて明治のアーモンドチョコレートってな、
うんうん、あのカリッていう音がたまらんよな。
俺より詳しいよね。
明治アーモンドチョコレート。
正義のために、そして復讐のために、まっすぐに生き抜いた男と陰謀渦巻くデンマーク王家の物語を激しく描き出す、シェイクスピア四大悲劇にして最大の問題作、ハムレットの原型、伝説のテキスト Q1 にて上演。 TBS ラジオ公演ハムレット Q1、 出演吉田羊、飯豊まりえ、牧島ひかる、大鶴佐助、広岡由里子、吉田栄作ほか、5月11日よりパルコ劇場で上演。チケット好評販売中、詳しくはパルコステージで検索。
よしよし行くぞ、
集めて、
よしよし俺も行こう、よいしょ、
集めて。
アルコ&ピース DC ガレージ、
アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
さあそれでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。
直火ローストのコーナー。誕生61周年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます。ということでこのコーナーでは、明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっています。はい、では参りましょう。ラジオネームゼンマイネズミ。
うちらの悪ノリ、ほんといつか怒られっかんね。
典型的な
よ、ね、のこれはもう基本ですよね。うちらのうちらうちら4人集まったら最強。うちら
うちら
うちらですね。続きましてラジオネーム泡立てネット。
昨日の俺がまた迷惑かけたみたいで、ほんとごめん。俺、ブチ切れると記憶なくなる癖あっからさ。気づいたら、
4人倒れてんだよね。それはもう平子です。続きまして、ラジオネームゼンマイネズミ。
備忘録のためにインスタ開設してるだけなのに、いいね来るのは逆にしんどい。
しんどくねえな、お前。めちゃくちゃ喜んで
たよ。しんどいってなんだそうね。なんか、ツイッターとか、インスタのプロフィールにそれ書く人もいるよね。まあ、本当にそういう、それは本当にそういう人だった。ラジオネーム、背中にはいつも幸せのポップコーン。
マルチーズって犬のことか。丸いチーズだと思ってたわ。
二人で飯行ける？
絶対無理だ。
行きたくねえな、こんなやつ。面白くないよ。続きまして。相模原市ラジオネーム、ミルクティー男。俺との LINE、勘違い男からのきつい LINE っていうアカウントに送ったの君？こいつじゃん、さっきのやつじゃん。マルチーズのやつじゃん。さらされたりするからね。
ほんとだ。うん、ネット系がやっぱ多いね。ね、
こないだ見たの、X で。なんかそんなやつ。わかんない。作り方がわかんないけど、うん。カードゲーム。なんかカード、バトルゲームで、うん、女の子が来たけど、途中で帰っちゃったね、その子、みたいな、うんうん。で、俺らみたいなガチ勢が、うん、なんか、いじめすぎたかな、うんうん、みたいなこと書いたのに対して、うん、これ私のことかなっていうアカウント出てきて、うん、臭すぎっから帰っただけなんだけど。続きまして、ラジオネームゼンマイネズミ。狼飼ってんだけどさ、思ったより犬だわ。
嘘だ、嘘。
嘘、もう狼っぽい犬なんじゃない？岐阜県ラジオネームサンデーキャンディ。母ちゃん、晩飯前に言うことじゃないんだけどさ、門に音って書いて闇って感じになるのマジ深くない？
タイミング違えよ、言うタイミングが。
母ちゃんに言うことでもない。いいから食べちゃいなって。足立区ラジオネーム、テンガリオン。なあ、久しぶりに会ったとはいえ、格好がテリー・ボガードなのは流行りなの？でも、でも、に、ね、ファッションって2周3周回るから、ああいう、ね、また来んのかもね。
めちゃくちゃ、アメリカンな感じの。
うん。あの感じの
僕赤い帽子にあの銀の板みたいな
ザックザクに切ったベストだっけあれね、星のマークみたいな。星マークはでも流行ったからね、俺はね、中高ぐらいででっかい星マークはまた来んじゃない、でっかい星
きついの。以上です、はい。さあ、今週のスーパー香ばしい。
今週も結構強かったよ。
強かったですね。
いろんな種類の。
うん。古典から新作まで。うん、そう。幅広、これにします。ラジオネームゼンマイネズミ。うちらの悪ノリ、ほんといつも怒られっかな。
古典です。
古典になりました、はい、ということで引き続き明治アーモンドチョコレートを食べる前に言うと香ばしさが倍増する何かを送ってください。受付メールアドレスはすべて小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。
そしてこのコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ詰め合わせセットをプレゼント。アーモンド、マカダミア、カオルカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオのいつものセットにアーモンドチョコレート、抹茶を追加した6種の詰め合わせです。放送でスーパー香ばしに選ばれたリスナーには DC ガレージオリジナル 3VD 明治アーモンドチョコレートを15個プレゼントいたします。欲しい方は住所と本名をお忘れなく。
引き続き香ばしい直火ローストメールお待ちしております。やっぱ明治アーモンドチョコレートは直火ローストで香ばしいな。
おいおい、明治のナッツチョコはアーモンドチョコレートだけじゃないんだぞ。
なんで急に。
マカダミア、カオルカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスターチオ。明治のナッツチョコを全部食べたことがないなんて香ばしい話だよ。
なんかお前のキャラも香ばしくなってないかい。
浅田真央です。劇場の中に氷を張ってオーケストラの生演奏とともにお届けする劇場型アイスショーを上演します。ぜひお越しください。
TBS ラジオ公演浅田真央アイスショーエバーラスティング33が6月2日から16日まで東京立川ステージガーデンで開催されます。スケートリンクの枠を超え劇場空間でお届けするプレミアムな劇場型アイスショー。浅田真央が目指す誰も見たことのないアイスショーがここにあります。浅田真央アイスショーエバーラスティング33チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。
アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は明治アーモンドチョコレート、伊藤園ホテルズ、他各社の提供でお送りしました。
港区赤坂の TBS からあなたに届ける、そうあなたに、アルコ&ピース DC ガレージ。
さあということでアルコ&ピース DC ガレージあっという間ですが、そろそろ別れの時間です。
はい、はい、坂井さん気が気じゃないですね。
まあ、本当はね
急いで帰ってあげないと。
本当だよ
ね、赤ちゃんも小さいし。
まあでも財布もね、
僕もいや俺表参道にあるんだよポーターが、大きいポーターがあるから、うん、そこ行くんだけど、うんうん、これ車で来る途中であの息子と電話しながら決まったの、急遽今日行くって、うんうんうん、だから今日はそのまま帰るつもりでいたから、うん、なんかロッキーのアポロみたいな格好してきてる。これで表参道行くちょっとプレッシャーが。
また目撃されたら、また
アポロのオフみたいな。
また平子だなって
気軽な格好で来たつもりがさ。
それで確かに
表参道ちょっといかついよ。
いかついわ。すごいな、ベテランの契約更改のやっぱり
昭和の
発行しましたっていう
人。まあまあ納得いく数字だったんで。まあまあ急いであげてくださいね。
TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーボーイです、はい、ここまでのお相手アルコ&ピースの酒井健太と
平子祐希でした。
今日の開運シェアポイント、明日の運気を上げたいあなた、今日の開運シェアポイントは、オフの日は用事もなく街で平子をするのが平子の趣味。
日本橋に用事がありました。
使って今すぐシェアしちゃう。
さすがに日本橋の上に高速はねえよなってにらみつけてはいたんだけど。And it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about. ごきげんよう、美輪明宏です。ポッドキャスト番組美輪明宏のバラ色の人生。もう聞いていただけました？え？ご冗談でしょう？配信は毎週日曜日と水曜日。忘れないでね、でんでん。
我々は、渚の却下ラジオ宇宙人。
TBS ラジオで放送中。何時からだったっけ？
毎週金曜夜11時半からやで。
そうだった。
ほらパン食べるか。
食べる。
TBS ラジオ。
お聞きの放送は FM90.5MHz AM954kHz TBS ラジオです。一時をお知らせします。